特に久留米は35度、6度ですね。とても暑いですね。皆さん、特に外で働く人、十分気をつけてください。水を取って、休息を取ってですね、どうぞ体の体調には気をつけてください。それでは、この朝も聖霊様が導いてくださいました、神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに、第二ヨハネの手紙を開いてください。ここは一章だけしかありません。今日は代表して川野光義兄弟に読んでいただきます。では川野兄弟、ヨハネ第二の手紙の初めに一節から三節まで読んでください。
長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々はが皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに父との御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります、
はい。17回にわたってヨハネの第一の手紙の公開説教を行い、前回で終了しました。今日は第二の手紙です。このヨハネ第一第二、次の第三の手紙はイエス様の十二使徒の一人ヨハネがこの終わりの時代に生きるイエス様の弟子皆さんに書き送ったものです。この第二の手紙は大きく3つに分かれます。1節から6節までがイエス様の弟子の生き方、7節から10節が警告、そして12から13が挨拶の言葉です。では川野兄弟、4節から6節まで読んでください。
あなたの子供たちの中に御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちに歩んでいる人たちがあるのを知って私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちがお互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちに歩むことです。
はい、今読んだ1節から6節の間に真理という言葉が5回、愛が5回、命令が4回出てきます。聖書で同じ言葉が繰り返されているのは、そのことを最も伝えたいからです今日は初めてですね、教会の礼拝に来られた方もおられます。またイエス様のことをまだよくわからない人もいらっしゃるでしょう今日はイエス・キリスト様と共に歩む生活の中で最も基本的な3つのキーワード、真理と愛と神様の命令についてお話をいたします。第一のポイント、それは真理です。真理というのは何でしょうか。聖書にはこの言葉がよく出てきます。広辞苑で真理を見ると、本当のこと、誠の道理とあります。道理とは人の行うべき正しい道のことです。アメリカ映画でプライベート・ライアンという映画があります。皆さんの中には見た人もおられるでしょう。大方のあらすじは、一人の母親に4人の息子がいます。第二次世界大戦で4人とも戦争に行きますが、不幸なことに上の3人とも戦死してしまいます。軍の司令部は一番下の弟ライアンを何としても生きたままで母親のもとへ連れ戻さなければならない、母親に4人すべての息子を失わせてはいけない、 それでその命令を受けた正体がヨーロッパ先生にいるライアンを救出に行きますが、救出の際激しい戦闘に遭い、その正体の何名かも、ね、死んでしまいます。生きて母親のもとへ戻ったライアンはその後結婚し、子供を設け孫もできます。年を取って家族と共に自分のために死んでくれた人の墓の前に立ったライアンは妻にこう尋ねます。私は正しく生きてきただろうか。その時妻ははいとうなずき、まあ、この映画はそこで終わります。今日ここにはさまざまな年齢層の方々がおられますが、自分の一生を終える時、自分の歩んできた道は正しい道だった、つまり自分は真理の中を歩んできたと言える人は本当に幸いです。逆に自分の人生は間違いだったと悔やむ人生ほど悲しいことはありません。どんなに名声や地位やお金を手に入れたとしても、真理の中、つまり正しい人生を歩むことの方がはるかに尊く価値があります。では最も尊い道、真理はどこにあるのでしょうか。エペソ人への手紙4章を開いてください。21節です。では川野兄弟、エペソ4章の21節を読んでください。
ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。
ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。真理はイエスにあるのですから。皆さん、真理、本当のこと、私たちが習うべき正しい道はイエス・キリストにあります。アーメンでしょうか。アーメン、ね。これもアメリカでのお話ですけれども、二人の青年がいつも親の金を持ち出したり、女の子にふざけたり、全く不真面目で自堕落な生活を送っていました。ところがある日、教会の前を通った時、教会の看板に罪から来る報酬は死です、これローマ人への手紙6章23節の御言葉が書かれていました。これを見た一人の青年は驚いて友人に言いました。僕たちのしていることの結果は良くないよ、改めようではないか。しかし友人は、何を言ってるんだ、若い時こそ好きなことをやればいいよ。ここで二人は争い、一人は教会に行って罪を悔い改め真理の道を生きることを考え、もう一人は教会に入っていた友人をあざけり、暗い道に歩んでいきました。それから数年後、正しく生きることを考えた青年はやがて大学を卒業し弁護士となり、続いてニューヨーク州知事になり、ついにアメリカ22代そして24代の大統領にもなりました。彼の名はクローバー・クリーブランドです。もう一方の青年はどうなったでしょうか。アメリカの刑務所である日、死刑囚の執行がありました。死刑執行の日、刑務所の所長が、今日は君の刑を執行する、ついては何か最後に言いたいことはないかね。すると彼は、所長さん、一つだけ聞きたいのですが、今度の選挙で誰が大統領になりましたか。所長がクローバー・クリーブランド氏の名前を当選を告げると、死刑囚は泣き出し、もし私が彼と一緒に悪の道から離れていたならば、今日彼が大統領になったという日に私が死刑にはならなかったでしょうに。運命の分かれ道は罪から離れ、キリストと共に人生を歩むことにあります。先ほど読みました第2ヨハネ3節4節、私だけ読み出します。 真理と愛のうちに、御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。私たちの人生で正しく歩むということは、何にも増して、ね、価値のあることなのです。では第二のポイントに移ります。それは愛です。一箇所聖書を開きましょう。ヨハネ第一の手紙4章を開いてください。はい、では川野兄弟、ヨハネ第一の手紙4章の9節10節を読んでください。
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためなだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。
はい、私だけもう一度読みいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。イエス・キリストの教えを福音と言います。英語でゴスペル、まあ、ゴッドスペル、またはグッドスペルの略です。福音とは良い知らせ、喜ばしい訪れという意味です。そしてそのことはコリント人への第一の手紙15章の1節から4節に記されています。では第一コリント15章を開いてください。じゃあ川野兄弟、私が言うとこだけ読んでください。はい、ではまず15章の1節を読んでください。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。
はい、飛んで3節4節を読んでください。
私があなた方に最も大切なことを伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。
はい、15章の1節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。また2節の最後の方は、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですとあります。聖書が語る救いというのは、罪が許されてこの天地をお作りになった誠の神様との関係、交わりが回復すること、これを救いと言います。映画プライベートライアンで、一人の人ライアンを戦争から死から救出するために命令を受けた小隊の何名かが犠牲になり命を落としました。ライアンのその後の人生は、その人々の死の上に築かれました。同じように兄弟姉妹、私たちが救われて永遠の命が与えられ、神の子となるために神の一人子イエス・キリスト様の尊い尊い命が捧げられました。ここは、今読んだところは聖書の中で最も大切なメッセージですが、3節、キリストは聖書の示す通りに、つまり私のあなたのすべての罪を負って十字架にかけられ死なれました。4節、また墓に葬られ、 墓から3日目によみがえられました。これが福音です。このことを信じるだけで、行いでもない、お金でもない、人格、人柄関係なく、信仰によってのみ救われます。これは一方的な神様の恵みです。神様は私たち人間をあまりにも愛するあまり、ご自分のたった一人子であるイエス・キリスト様を私たちにプレゼントしてくださいました。イエス様も私たちを愛して、ご自分の命を十字架の上に捧げてくださいました。救いは一方的な神様の恵み、イエス様ありがとうございますと信仰によって受け取る人が救われます。先ほど読みましたヨハネ第一の手紙4章の9節から10節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。聖書ヨハネ15章の13節にこのような御言葉があります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。神様の方から先に私たちに愛を示してくださいました。もう一つの証です。もう引退されましたけども、アメリカに大変用いられたビリー・グラハムという伝道者がおられます。奥様はルツ・グラハム、その娘アン・グラハムさんですね。そのお母さんがもうて、あの、そのアン・グラハムさんがもう天に召されたお母さんの話をしました。ある時お母さんがですね、彼女にアンさんにプレゼントを送ってくれました。開けてみると中から柔らかいティッシュで大事に包まれた立派な宝石箱が出てきました。彼女は喜んでその宝石箱を居間に飾り、母親に電話しました。お母さん、立派な宝石箱ありがとう、とっても素敵。するとお母さんはその宝石箱の中に、ね、ティッシュが入っていなかった。傷がつかないように包装した柔らかいティッシュでしょう。宝石箱の中にも入っていなかった、それがどうしたの。宝石箱の中のティッシュには私が一生大事にしてきたダイヤの指輪を入れておいたけど、それがあなたへのプレゼントなのよ。そのティッシュなら先ほどゴミ箱に捨てたばかり。彼女は大急ぎでゴミ箱を漁り、捨てたティッシュの中から大事な母親からのダイヤの指輪を見つけました。お母さんからの本当のプレゼントはその立派な宝石箱ではなく、中に入っていた片身のダイヤモンドの指輪だったのです。今日は皆さん礼拝に来ましたですね。教会に来ました。初めて来た方もおられますが、教会とは集まりのことです。そしてこの集まりはさながら宝石箱のよう。しかしこの集まり、つまり宝石箱の中心は、ね、ダイヤモンドです。このダイヤモンドはイエス・キリスト様です。このイエス・キリスト様こそ神様が皆さん一人一人に、また全人類に一番与えたいと願っておられる最高のプレゼントです。ですからぜひこのプレゼント、イエス・キリスト様を受け取ってください。持ち帰ってください。信仰を持ってイエス様を受け入れますと受け取ればよいのです。このイエス・キリスト様のうちに、この地上の生涯だけではなく、ね、永遠の命という計り知れない宝が入っています。どうぞこの宝を皆さん必ず持ち帰ってください。では3番目のポイントに移ります。神様の命令です。ヨハネ第一の手紙4章に戻ってください。じゃあ川野兄弟、ヨハネ第一の手紙の4章のですね、11節を読んでください。 ヨハネ第一四章の十一節です。ヨハネ第一の手紙四章の十一節。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちに、愛してくださったのなら、私たちはまたお互いに愛し合うべきです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。軍隊においては、ね、上官の命令は絶対です。命令に背けば軍法会議にかけられ裁かれます、ね、ライアンを救出せよとの命令を受けた小隊は命を懸けてその命令を、ね、遂行しました。神様は許可しない絶対主権者です。絶対というのは対するものがない、比べるものがないという意味、主権者です。すべての、ね、権威の最上位におられます。その神様の命令は2つです、はい、マルコの福音書12章を開いてください。じゃあ川の兄弟、マルコ12章の28から31まで読んでください。
律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに、尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなた方の神である主を愛せよ。次はこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエス様は答えられました。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、シャマイスラエルと言いますが、我らの神である主は唯一の主です。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。人生のすべての面において神様を、ね、全身全霊をもって、ね、神様イエスキリストを愛しなさい。31節、次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。許可しない。愛することは神様の命令です。命令ですから従わないとお叱りを受けます。愛してもいい、愛さなくてもいいというものではありません。命令というのはそういうものではありません。従うことを前提に語られます。ですからですね、愛さなければ神様からお叱りを受けます。つまりキリスト信仰というのは、私は何も悪いことはしていませんでは通らないのです。不作為、何もしないことが罪なのです。しなかったゆえにあなたは神様からお叱りを受けます。では聖書が語る愛というのは何でしょうか。皆さんの隣人、あなたが今日出会う人があなたの助けを必要としているとき手を伸ばし助けることです。これが愛です。もう一度言います。あなたの隣人、隣人、 あなたが今日出会う人があなたの助けを必要としているとき、手を伸ばし助けることですね。これが聖書が語る愛です。ですから愛は必ず犠牲を伴います。あなたはその人に心を寄せ、手を伸ばし、時間、体力、物やお金の犠牲を払わなければなりません。犠牲のない愛はありません。ありえません。これが聖書が語る愛であり、神様が私たちに命令しておられる愛です。先ほど言いましたヨハネ15章の13節人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命以上のものを与えることはできません。しかしイエス様はその命を私たちに、ね、与えてくださいました。ですから第一コリント4章の11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。ルカの実証聖書に良きサマリア人のお話がありますが、まあ、同じようなお証があります。これもアメリカのお話ですが、アメリカニューヨークブルックリンを本部とするメトロミニストリーズインターナショナルというですね、団体の創立者、毎週2万2000人以上の子どもたちを集めて教会学校をしています。その創立者がビル・ウィルソン、彼が生まれ働いているニューヨークのブルックリン地区は繁栄するアメリカの中心、ニューヨークのもう一つの面、スラム街の極貧相の社会、子どもたちの親の多くはアルコール依存症や麻薬中毒、シングルマザーの率はなんと 70%、 世代をまたいたですね、悪循環が続いています。そこで彼はスタッフとともに1980年より親から社会から見捨てられた子どもたちを助けています。それは彼自身が捨てられた人だったからです。1961年、ビル・ウィルソンの母は彼を捨て道端に置き去りにしました。3日間彼は同じところに座っていました。しかし誰一人助けてくれる者もなく、声をかけてくれる者もいませんでした。3日目の夜、一人のクリスチャンの男性が文字通り道端で拾い上げて少年たちのキャンプに連れて行き、費用を払ってくれました。参加したキャンプの中で説教者がイエス様を信じたい、イエス様を必要だと思ったら前に出てきなさいと言ったとき、その招きに応じて前にでひざまずいたとき、自分の母も誰もいらないと言ったこの自分が誰かに愛されていると感じた。その時彼の人生は変わりました。そして世界中の子どもたちに、あの一人のクリスチャンの男性が自分のためにしてくれたことを自分もしたいと願い、人生のすべてをそのことに今捧げています。ビルを拾ってくれた人がしてくれたことは17ドル50セント、まあ日本円でですね2000円弱を払ってビルを教会の子どもキャンプに送ってくれました。その時彼のビルを助けてくれた人の子どもは白血病で入院しており死にかけていました。ビルのことを気にかける余裕などありませんでした。しかし彼はビルのことを気にかけてくれ、その時彼ができることをしてくれ、できることをしてくれました。たった一人の人が世界を変えるための小さな火花を散らしてくれました。その火は今アメリカブルックリンから世界中に広がろうとしています。最初に必要なのはほんの小さな小さな、ね、火をつけることです。兄弟姉妹、私たちは世界を変えることはできません。それは神様がなさること、私たちのできる小さなこと、あなたの隣にいる人を愛すること、これがイエス様の命令です。世界の平和を言うよりもですね、もちろんそれは大切なことですけども、あなたの隣人を助けることなのです イエス様の命令はその他にもたくさんあります。イエス様を人生で第一最優先にしなさい。受けるよりも与える方が幸せですよ。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさい。キリストがあなたを許してくださったように互いに許し合いなさい。裁いてはいけません。また悪い言葉を一切口から出してはいけませんですね。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。すべてイエス様の命令ですですね。イエス様の命令に従うと聞き取れしまい、あなたは必ず幸せになります。それは神様があなたの幸せの保証人になってくださる方からです。イザヤ書の48章の17節18節、私だけ読みいたします。開ける方はどうぞ開いてください。イザヤ書48章です。17節18節、あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。神様の命令に従うとき、許しまい、あなたは必ず幸せになります。神様がその保証人だからです。今日は真理について、愛について、神様の命令についてお話をしました。この基準に立ってですね、正しいことを行い、またですね、隣人を愛し、神様の命令に従う巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。今日は第二ヨハネ一章一節から六節の間にある三つの言葉、真理について、愛について、命令について、神様の命令についてお話をしました。兄弟姉妹、正しい道を歩むこと、これに勝る人生はありません。どうぞ、真理はイエス・キリストのうちにあります。どうぞイエス様と共に、あなたは光の中を、真理の中を歩んでください。神様は一人を私たちにお与えくださるほどに私たちを愛してくださいました。どうぞ神様の愛をあなたは受け取ってください。神様の愛をね、本当に体いっぱい、心いっぱい、どうぞ受け取ってください。そしてその愛を持って隣人を愛する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。神様の命令はたくさんあります。あなたがそれに従うとき、あなたは必ず幸い、幸せになります。神様が約束してくださるからです。この基準に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、主から教えたことをまた確認しつつ、どうぞイエス様の前にお祈りをしてください。天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。私たちが神の子としてどのように歩むべきか、分かりやすく明確に主が教えてくださり感謝いたします。 真理はイエス・キリスト様のうちにあります。真理にとどまり、真理のうちを歩むことができますよ、正しい道に歩むことができますよ、どうぞ助けてください。私たちの人生にはイエス・キリスト様の死という大きな大きな犠牲の上に立っていることを知りました。そのイエス様の犠牲に私たちが応えることができる生き方をすることができるように助けてください。イエス様、私たちを愛してくださり感謝いたします。そして神様の戒めは愛しなさいということ、戒めに従うとき私たちに神様からの祝福がまた幸せが訪れることを覚えて感謝いたします。自分勝手な道に歩まず悔い改めて正しい道を歩むことができるように助けてください。この恵み感謝してイエスのお名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、先ほど賛美しました聖歌581番、ご一緒に賛美いたします。